ございます。賛美していきましょう。ラララララララララララララ。3、はい。世の終わりのラッパ鳴り渡るとき、世は常世の朝となり、救われし者は世もの隅より、すべて主のもとに来れ。その時はがなも、その時はがなも、その時はがなも、愛する天の父様、これからのディボーションを通して、あなたの身教えのうちにある苦しきことに心を止めさせ、歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって、お祈りいたします。アーメン。本日のデボーション箇所は、ミカ書2章1節から13節。はい、それではお読みいたします。ああ、悪だくみを図り、寝床の上で悪を行う者。朝の光とともに彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。彼らは畑を欲しがってこれをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地を譲り取る。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも、威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。その日、あなた方についてあざけりの声が上がり、嘆きの歌が起こっている。私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。それゆえ主の集会であなたのためにくじを引いて、はかり綱を張る者がいなくなる。たわごとを言うなと言って、彼らはたわごとを言っている。そんなたわごとを言ってはならない。恥を避けることはできない。ヤコブの家がそんなことを言われてよいものか。主はこれを我慢されるだろうか。これは主の御業だろうか。私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうか。以前から私の民は敵として立ち上がっている。しかし、あなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去る。さあ立ち上がれ。さあ立ち去れ。ここは憩いの場所ではない。ここは汚れているために滅びる。それはひどい滅びだ。もし人が風の間に間に歩き回り、偽りを言って、私はあなた方に葡萄酒と強い酒について一言しようというなら、その者こそ、この民のたわごとを言うものだ。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りの者を必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。打ち破る者は彼らの先頭に立って登って行き、彼らは門を打ち破って進んで行き、そこを出ていく。彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真っ先に進まれる。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。預言者であるミカは、悪を行う者たちへの主の裁き、そして国の滅亡と補修の宣告、さらに、神の民の回復の預言がなされています。はい。それでは、言葉を黙想していきましょう。今日の本文にもう一度目を通して、神様からの示しを求めていきます。はい。では、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。この、悪を行っている者たちは、一節にあるように、まず悪を行う前に悪だくみ、つまりそういう悪を考えるところから始まるということと、それは この自分の手に力があるというふうに自信を持っている者たちが悪に走るということ。そして4節の後半、終わりのところに、どうしてそれは私から移されとあるように、悪を行った結果、主の祝福が奪われたことさえもわからない。もう麻痺してしまっているという、それが悪にはまっている者たちの姿だというふうに思わされました。しかし、神様は8節9節にあるように、この私の民という言い方をされていて、本当にここに主のこの愛ということを思わされるとともに、12節13節にあるように、このイスラエルの残りの者、そういった堕落しきっている、そういうこの神の民の中の残りの者を守り、そしてその先頭に立って主が導いてくださり、いろいろな壁を打ち破ってくださるということを教えられました。全体的な形でした。でしたけれど、一応そういう印象でございます。
はい、私は一節のところとまた七節のところに目が止まったんですけれども、国が本当にこう危機的な状況に陥ってきている中で、指導者たちというのは本当にこの自分たちの力によって国を何とかしようというか、まあ彼らなりのもしかしたら国を立て直す策を講じているのかもしれないんですけれども、けれどもそれは結局弱い人たちを虐げ、また富む人がさらに富み、貧しいものは貧しくなっていく、そういった社会しかというか、やっぱり罪が根底にあると、そういった社会しか自分の力では作っていくことができなくなってんだなと思いました。そして7節のところで、それに対比して主の言葉は正しく歩む者に益となるという、本当に主の語られる言葉が正しい裁きとなって、後にまあこれが行われ、本当に公義が行われて平和が取り戻され、そして神の国がその国に実現していくという、そういう対比に目が止まりました。以上です。
はい。私は、10節に目が止まりました。さあ、立ち去れ。ここは憩いの場所ではない。ここは汚れているために滅びる。それはひどい滅びだ。と語られていて、ここから、清さを保たずに、こう、汚れを行い続けるならば、その民は、その地から、立ち去らされると、立ち退かされるということを思わされました。本当に、清く、に聞き従う民はこう永遠に祝福の中で主が御臨在され、そこに住むことができるということを思いました。以上です。それではさらに御言葉、聖霊様に照らしていただいて、三位一体なる神様についてられる教訓一つ一つについて詳しく調べながら書き留めていきましょう。それでは、準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、8節から10節で、御父はどういうお方であるかというと、ご自分の敵として弱い民を虐げている者さえもご自身の民だと思ってくださるお方、しかし神の警告に耳を傾けず、この罪と汚れの道を突き進んでいくならば、ひどい裁きを持って罰せられるお方です。また12節、13節を通して、御父はどういうお方であるかというと、様々な罪の誘惑、また不信仰の波が民の群れを引き寄せ、多くの者たちがそれに従っていっても、残りの民、レムナントを残されて、それらを一つに集め、力強い群れとされるお方。また、様々な妨げの壁、障害、それに対して先頭に立って打ち破ってくださるお方です。また、避けるべき行動としては、1節から4節、自分には力があると傲慢になる者が悪を企て、悪を行う。 そして自分の行っている悪さえも、悪によって、神様からの裁きに合っていることさえも分からなくなるほどに麻痺してしまう。以上でございます。
はい、私は1節から2節で、警告として貪欲というのは私たちが知らずに陥っている罪だということを思いました。国が危機的な状況になると、本当に人が力によって何とか国の平和を作ろうとしますけれども、そこにはやっぱり人間の限界というか、どんな善良な人であっても罪があって、罪の力が働くなと思いました。まあ、賄賂によって誰かが優位に立ったり、また力ある者がやっぱりどこかで得をする社会というのは、弱い者たちが虐げられ、この歪みが出てきて、やっぱりこう国がだんだん滅びに向かっていくということを思いました。国が危機的な状況の時こそ、まさに本当に主に頼る、そういう指導者が起こされていかなくてはいけないと思いました。まあ、いろんな祈りによって奇跡的に回復した多くの国々、誠の平和を回復した国々のことを思いながら教えられていました。以上です。
私は一節から五節を通して避けるべき行動を教えられています。一節から五節見ると、この権力者やまた金持ちに対する罪の告発と裁きが述べられていますけれども、私たちクリスチャンもこのこういったもの、お金などにをや権力をこう握ってしまった時に過ちに陥りやすいということを改めて教えられました。いつもこの神様の天の御国の観点で生活しなければいけないなと思いました。このイスラエルがこう建国されようとするときにも、反対した人というのはお金持ちのユダヤ人であったという話も聞いています。神様の御心を妨げるこの世の権力やお金というものに対して、私たちの価値観が傾かないように気をつける必要があると思いました。そしてまた6節から11節を通しても避けるべき行動を示されています。ここではこの偽り、またこの偽予言に対する罪の告発、裁きが語られていると思いますけれども、神様の言葉を預かって述べ伝えるものとして、一寸の偽りとかこの嘘を遠ざけていかなければいけないなと、いつもこの正直に言葉を発する必要があり、また神様からいただく言葉も吟味して人に伝えていく必要があることを改めて教えられています。はい、以上です。それでは最後に、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために黙想していきます。はい、それでは、分かち合いの方をお願いいたします。
はい、特に12節13節を通してですけれど、主導権はすべて私という主ご自身が持っておられるということで、さまざまな働きや流れの中で疲れてしまうこともありますけれど、またそうすると否定的な思いが出てくることもありますけれど、しかしいつも主導権は主にあるということを認めて、自分自身をその旅ごとに明け渡していくことを続けていこうと思います。そして、主の御心から外れないようにすると、最終的にはこのレムナントを導いてくださるという、その約束通りのことをしてくださると、その信仰と希望を持って今日も進みたいと思います。以上です。
はい、私はこの箇所から本当に国が危機的な状況っていうのを教えていただいて、なんか誰もが見て危機的な状況というよりかは、一見して人の力で何とか回復したかのように見えている、その状況こそが主の目にとってはもう滅びの直前である、そういう兆候なんだなということを教えていただきました。そして主はそこにの状況に対して放っておかれるというよりかは、多くの預言者をこの時代に送って、預言者を通して、言葉を通して、 まあ、先立って導いておられるんだなということを思ったときに、まあ、この箇所はイスラエルですけれども、まあ、やっぱり日本の状況を思い起こして、本当に何か今、霊的な戦いが激しく日本では起こっているなということをもう一度思いました。そして同時に、この時に主は多くの預言者を日本に起こされるだろうなと思いました。私も本当に主に仕えていく器として、自分自身の適用として、やっぱり主の言葉を正しく私自身が本当に深く悟っていかなくてはいけない。誤った解釈をしていくのではなくて、本当に正しい解釈をするために、さらに学ぶ必要があるなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。私も、今日の本文を通して、特に後半にあるこの偽り、また預言者、偽りの預言者のようにならないように、まあそういうふうな誘惑に決して負けないように、そのように示されています。この自分を守る動機で、こう何か小さな嘘でもついてしまうと、それは大きな死の裁きにつながるということも教えられました。イエス様を述べ伝えた、復活を述べ伝えた人たちも、いくら自分が迫害されても、この真実の死を明かし続けたように、それが自分が本当に真実を語り尽くしたように、私自身もいつも真実な死を明かしできるように、普段から小さな嘘が含まれないように、言葉を真実に守っていこうと思いました。以上です。それでは最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日もそれぞれに御言葉を与えてくださり、心からありがとうございます。今日もどうぞ信仰を持って、あなたの御言葉に応答していきますので、あなたご自身の栄光を表して、感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。